んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。11月後半、皆さんいかがお過ごしでしょうか。10月、11月ともうすぐ冬になっちゃって、どんどん寒くなっていくんでしょうねなんて言ってましたけど、今年は、なかなかどうしたことか、ちゃんと秋してるっていうかね、ちょうどいい、ちょっとあったかいねみたいな日が続いているように感じていますが、全国各地はどうでしょうか。東京は本当なんか秋日和みたいなね、なかなか秋がちゃんとあるなと今年は思ったんですけれども、冬もねこの調子で、あったかい冬が来ればいいなと個人的には思っているんですが、私この1週間は仕事もしましたが、休みもあり、映画館でミッシングリンクっていうね、海外の、ストップモーションアニメなんか見たりしてましたけど、ライカっていうね有名なストップモーションアニメの会社の新作で、それ見てきましたけどね。あとは最近は D マガジンはずっと使って、電子雑誌のサブスクサービスの D マガジンはずっと iPad で読んでるんですけど、それに加えて紙でもよく買っていて、まあ映画系が多いんですけど、まず一つがね、これはもう D マガジン入ってるのかな、DVD&動画配信データっていう雑誌で、まあその名の通りのような内容の雑誌なんですけど、最近これ紙でも買ってよく読んでてね、内容とても充実してていいんですけど、まあすごいいい雑誌なんだけど、タイトルがちょっとね分かりにくいっていうかね、なんかもうちょっといいタイトルないのかなと思いつつ買ってますね。あとはハイビーね、オーディオビジュアル系雑誌って言えばいいのかな、結構マニア向けの、音響機材やら、映画系の、ビデオ系機材やらの紹介とかね、最新機器の紹介とかね、もうそんなん買わないですけど、広告そこに入っている裏表紙とかに入ってるね機械の広告とか見ると、目を疑うような値段の商品とかがね、誰が買うんだみたいな、なんかちょっとした銀色の四角いさ、もう何人使うんだか分かんない四角い箱ので、なんかケーブルいっぱい刺すような穴がついてるようなやつがさ、丸がいっぱいあって140万円みたいな、適当に値段つけてんじゃないのかって思うぐらいの高さで売られていて、いろんな機械があるなとか思いながらね楽しく読んでるんですけどね、なんだこの値段はとか思いつつ、ここ数年結構ハイビー買ってて、もともとなんで買うようになったんだっけな、なんか配信サービスをこういう設定で見るといいよとかが参考になったことは覚えてて、だからApple TV 4K とかね買ってつないで、あこうやって設定するともっと映画よく見れるんだとかっていうので買って、あとそれに加えて2020年今年はマイクをね買ってみたりとか、サウンドバー家に導入してみたりとか、そういうこう耳への関心というか、そういうのがより高まったりして、テレビ買った時とかもそうかな、そういうことに関心を持った流れがあるっていうかね、そういうのでハイビー、結構買ってて、今月号も紙で買ったんですけど、いい特集でしたね。 Netflix&Amazon ストリーミングサービス攻略術っていうタイトルの特集がメインで、まあ、これは買いだなと思って買って、あと気になったのが作家の福井春俊さんのホームシアターの記事が載っててね、これよくハイビー福井さんめっちゃ出てるんですよ。前も話したかな、そもそも福井さんとはガンダムユニコーンっていうアニメがあって、それで一緒にお仕事してお世話になったんですけど、もう始まったのはずいぶん前で、福井さんが原作小説書かれたっていうもののアニメ化で、2010年から2014年にかけてね、OVA だったり映画館上映だったりとかで展開してた、アニメなんですけど、だから僕が10代後半から、20代中頃までずっと、時々関わってた作品なんですけど、でその福井さんのホームシアターの記事が今月号にも載っててね、 前だからその一緒にお仕事をさせてもらってた頃にスタッフの方とか含めてみんなでね、福井さんの家にお邪魔したことがあって、なんかこう大ホームパーティーみたいなものをやられてて、もうちょっとコロナ以後の世界では考えられない状況でしたけど、まあ、いろんな業界人の方が、お邪魔して、なんかご飯食べてみたいなねの端っこの方にいたんですけど、でその時にホームシアター、その家の中にある、その部屋見せてもらったんですけど、でアバターとかみんなで見たのかな、これがすごくて、こう下手なミニシアターよりいいみたいな、スクリーンでかいしスピーカーもすごいし、ホームシアターっていうレベルじゃねえなっていうもので、これはここで自分の好きなタイトル見られるようになったら映画館行かなくなるだろうな、そんなちっちゃいところでやってるんだったら家で見た方がってなるだろうなっていうぐらいのレベルで、タランティーノかよみたいな感じのがあってね。でその後ハイビーとか買って読んでみると、うわまた載ってるみたいな感じで結構記事読んでて、今回の号じゃなくて前の時記事になってたやつ読んだ時とか、ドルビーアトモス導入とかって書いてあってドルビーガチのドルビーアトモスを、だから要はあれは 5.1 ちゃんとかを超えてモノラルステレオで 5.1 ちゃんでこうスピーカー数が増えてって、で映画館でもっと家庭には負けないようにもっと映画館の音響技術を、向上させるんだっていうので、ついには天井に上から音を落としてこう包まれるサラウンド効果をもっと大きくしましょうっていうドルビーアトモスを家でやるっていうそんなのありかみたいな記事が載っててね。だから 天井にスピーカーをつけて、だからそのハイビーとかで書いてたり、ハイビー作ってる雑誌の人とかライターの人とかに協力を仰いでそこで実験するような場になってるみたいで、わけわかんないことになってるなと思ってね。いやもう貴族のお戯れみたいなホームシアターなんですけどね、すごいなと思って読んでて。あとはね、ポパイもね、今月は映画特集号でね、なかなか、これも紙で買いまして、まあポパイとかブルータスは定期的に映画特集号あって、まあなんかそんな目新しいことはないんだろうと思いつつも、まあ、なんか買っちゃうなみたいな感じでね、ちょっとお布施の意味も込めて紙で結構買ってますね。そんな感じで、今紙の雑誌で溢れてる、家から来ました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームももさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。前回の放送で手帳についてお話しされていましたよね。そうですね、紙の手帳を、来年の買いましたっていうのを前に話しましたね。私も手帳は紙派で、去年からはシステム手帳を使い始めました。システム手帳、ほう。買った次の年からはリフィール中身を変えればいいだけなので楽ですし、自分好みに手帳を作れるので楽しいです。ああ、なるほどね。サステナブルで、拡張性があるっていう感じですかね。手帳を見返していて思ったのは、上半期と下半期を見比べると明らかに書き込む量が増えていて驚きました。うん。その理由としては、6月以降からオンライン授業から対面授業に移ったことで、大学生かな、授業の時間割や課題締め切り、実習のシフト方法、就活の面接日など、就活もあるのか、書き込むことが多く、毎日とても忙しくなったからです。私は1年生の専門学校に通っているため、3ヶ月ほどでもう卒業で、1年じゃあっという間ですね。この1年は特にあっという間に感じました。書いてある内山さんはシステム手帳ではなく毎年手帳を買い替えているのですか？はい。また手帳を選ぶ際にこだわっているところなどはありますか？寒くなってまいりましたが、お体に気をつけてこれからもお仕事頑張ってください。手帳は先ほども言った通り毎年買い替えてますね、紙の手帳で。でもこれ何系のね、1年生の専門学校か分かんないけど、就活の面接とかもやられてるみたいで、 今回の就活はニュースとか見てるとかなり、まあ業種にもよるのかもしれないけど大変そうでね、業界によっては絞ったり、今年はちょっと取るのが難しいとか、ニュース見てますけどね、ああいうのは、その各時代ごとに就職氷河期とかっていう言葉もあるし、ロスジェネとかね、そういう時代もありましたけど、生まれる時代は選べないですからね。そこので新卒がその一番その就職スムーズにいけるっていう状況があるとするならば、自分ではどうしようもないことだから、これなんか制度変えないと、そんな運の争いになっちゃうとね、なんか不公平だよななどと、バイトも就活もしたことのないご気楽の身分で思ってるんですけれども、で手帳を選ぶ際にこだわっているところは、まあもういつも同じの買ってるんですけど、マンスリー型っていうんですかね、一月のスケジュールがこうパッと開くと見開きで、全部見渡せるようになっていて、だからその24時間のその時間刻みだとか、もっと30分刻みとかの1ページとか全然いらなくて、余計な機能だったり余計なページなんとか情報みたいな全然いらなくて、分厚いのはいらないですね。1日ごとのスケジュールそんな細かく刻んで動かないので、そういう細かいのはメールでもらってるし、そだからマンスリーで見開きで一月がパッと見渡せて、でそれの、日ごとのブロックがそれなりの大きさがあって、分厚すぎない、そんなに余計な機能がなく、スリムな、サイズ感の手帳っていうので選んでますかね。そのあたりがこだわりのポイントですね。ラジオネームヤスドンさんからいただきました。三重県出身26歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。いつも通勤時にポッドキャストで拝聴しております。本日まさに通勤時にポッドキャストでワンクールを聞きながら、ああここは日本やなぁと感じる体験をしましたのでメールさせていただきました。朝の7時20分頃、早い、駅から会社に向かって歩いている途中で、見知らぬ50代くらいのステラおばさんみたいなおじさんに手を振られ、呼び止められました。私は両耳にイヤホンをしていたため外し、話を聞いてみると、スマホで数字の打ち方がわからないとのこと。切り替えればいいんだよね。結果的にステラおばさんみたいなおじさんのスマホをお借りして数字を打つことになったのですが、打ちたかったものはなんと通帳の口座番号でした。あら、横にまた別のおじさんが登場し、すまんなあおっちゃんじゃわからんくてなあなんて言われながら、とりあえず入力完了し、おじさんたちとはその場でお別れしました。その後引き続き会社に向かって歩いている際にその出来事のことを思い返していました。やはり通りすがりの知らない人に通帳を見せられるのは日本だけなんじゃないかな、通帳を見せることができる、見せられるのは日本だけなんじゃないかななんて思ってましたが、そういえば2人1組やったことを考えると、1人は困ってるふりをして対応している隙にもう1人がスリをするなんて手口も海外ではあると聞くので、自分も人のことなんて言えず日本という環境に安心してるんだと気づきました。なるほど。確かにね、もう一人登場した別のおじさんが登場したところでそれは感じましたね。その手の二人一組によるこう犯罪、そういうものかなとも思いましたけども、そうではなさそうだと。何なんでしょう、そのおじさんはスマホで口座番号を打たなければならないってことは何をしようとしてたんですかね。銀行のそのオンライン口座のオンライン化とか済ませてるってことなのかな。口座でアプリは導入してて、銀行のでもそうだとしたらそこの IT 化は進んでいるのにそのスマホは使いこなせないのかなどと他の疑問もいろいろ浮かんでくるし、どうなんでしょうね。確かにそれはセキュリティ的にどうなのかなと思いつつ、ただやっぱり今各、ね、メガバンク系もどんどんどんどんこう紙の通帳をやめさせようみたいな動きがあって、やってますよね。だから 未来5年後10年後って考えると、いろんなものがそういうまとまったお金入れるところもオンライン化されていくのかなと思ってますけどね、うん、だからそうなっていくと今、各所にある銀行の支店とかの、もう状態風景も変わっていくのかなと思いますよね。その窓口にどれくらい人が必要なのかとか、うん、結構だから今の状態だとパッと行くと、あの機械があるじゃないですか。判件受け取る、こう要件のボタンを押して、これをのこの手続きできましたってくると、要件の判件が、ま、その待ってる時の番号が出てくるやつあると思うんですけど、あそこでちょっとわからないような素振りしてるとすぐ人が来てくれるじゃないですか。だからそう考えると機械の意味がなんかちょっとどうなんだとは思いつつね、なんかそこをスムーズにやってったら、あえてこうすぐ来て、何のご用件ですかって聞いてくれる人もいなくなってしまうのかななんていうこともね、銀行行くたびに思うんですけどね。そうやってオンライン化しつつ、電子マネーとかキャッシュレスもどんどん進んでいくでしょうから、便利ですけどね、キャッシュレスで決済できるのはすごいいいなと思いつつ、まあ、ちょっと話ずれるけど、最近その口座番号なり、そういう数字系なりパスワード系、そのインターネットのなんか登録、買い物でもそうだし、なんかサービス申し込むの、いろいろ何でもそのアカウント作ってパスワード作んなきゃいけないから、あれいろいろセキュリティに起因しだすと難しいですよね。そもそもその何か一つ登録するってなった時に、昔ね結構牧歌的な時代もありましたけど、今はもうパスワード作るなら英語と数字は混ぜるのはマストだし、でもうちょっと厳しくなると大文字は絶対なんか入れなきゃいけないとか、でもっと厳しくすると記号も入れましょうみたいな、大文字小文字含めた英数字で記号もなんか入れてって、これ覚えらんねえだろっていうかね、そう難しい時代だなと思いますけどね。でもね、パスでそういう風なパスワード時代でも、なんかそういうオンライン系のやつを悪用するような詐欺事件とかはこう各サービスに合わせて現れてくるしね、難しいな。だから今後オンラインいろんなサービスがオンライン化されればされるほど、パスワードなりそういうオンライン本人確認、本人認証系の技術がね、もっともっと高めて便利かつ安全にしていかないと難しいだろうなと思うんですけどね。でもそうやって技術上がってってもまだまだその辺の人に口座番号をちょっと打ってくれないかって、スマホの数字のやり方がわからんっていう人もいるわけだからね、難しいですね。そんなところでしょうか。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール、私はパリピ。おー懐かしい久々にお届けするこのコーナー、パリピリスナーのパリピエピソードを紹介していくコーナーだぜ。今日も皆様からのメッセージを紹介していくぜ。ラジオネーム瀬戸ポンツうち、こんにちは。いつも通勤中や出かける時の車の中で、車のスピーカーと iPhone を Bluetooth でつないでラジオ聞いてます。私はパリピのウッチーのテンションがすごい好きで、運転しながらにやけてしまうので、日中は誰かに見られてないかとたまに心配になります。本題に入りますが私は岐阜県に住んでいる生粋の田舎っ子です。しかし去年の秋、東京に遊びに行った際に、東京の友達にビリヤード&ダーツバーに連れて行ってもらいました。田舎っぺの私は、何このおしゃれなお店、スリボーイスリボーイはこんなところで遊ぶんだと、田舎と東京の違いを身にしみました。お酒を飲みながらダーツとビリヤードができるお店なんて地元で見たことがない私は、その日までビリヤードとダーツで遊んだことがありませんでした。 Nothing 初めてのビリヤードとダーツはお酒も飲んでいるからか、とても楽しくて私はハマってしまいました。地元に帰ってから高校の友達を誘ってみました。しかし東京のようにそんなこじゃれたお店はないので、まず居酒屋でお酒を入れてから 漫画喫茶にお酒を持ち込んで、かっこ持ち込み可能、女子だけで楽しく騒ぎながら夜の10時から朝の4時までダーツの投げ放題で遊んでいます、かっこじゃんけんで負けた人は運転手などで飲酒不可、残念散々遊び終わった後は24時間営業のファミレスでみんなで朝食代わりのハンバーグを食べて帰ります。岐阜にはクラブがないので、かっこもしかしたらあるのかも、田舎ならではのパリピなのではと思いメール書かせていただきました。宇宙はダーツとかビリヤードで遊びますか、よかったら聞きたいです。 NO! 季節の変わり目ですのでご自愛くださいというね、久々の私はパリピですけど、でもね、去年の秋東京に遊びに行った際にからのこの一連のエピソードね、こう随分こう過去の出来事っていう感じがしてきますよね。こうやってビリヤード&ダーツバーね、で岐阜県ね、東京に遊びに行った際にビリヤード&ダーツバー、ビリヤードができてダーツもできてってことか。でもこれってスリーボーイはこんなところで遊ぶんだっていう感じだけど、プールバーってこう昔流行った形式のね、それこそバブルの時代とかに、なんていうの、ホイチョイ全盛時代っていうのかな、僕も全然知らない時代からこういう形式のところは流行ってて、だからこう、まあ今の流行りは分かんないけど、そういうこう流行の繰り返しというかね、そういうのはね、昔の人も遊んでたと思うんですけどね。で初めてのビリヤードダーツは楽しくてハマってしまったと、地元に帰ってから、でその去年の秋遊びに行って帰ってから高校の友達を誘ってみたと、しかし東京のようにそんなこじゃれたお店はないので居酒屋でお酒を入れて、こっからはすごいね、漫画喫茶にお酒を持ち込んで、かっこ持ち込み可能、そういうとこもあるんだね。だから女子だけで楽しく騒ぎながらってことは、漫画喫茶って全然行かないですけど、そういうこうパーティールームみたいなところがあるのかな。で夜の10時から朝の4時までダーツの投げ放題、この漫画喫茶のお店に遊べる部屋もあり、ダーツの投げ放題もありってことなんだね。10時から朝の4時までじゃんけんで負けた人は運転手なので飲酒不可、このじゃんけんでかいねでまだ続くと、散々遊び合った後24時間営業のファミレスで朝食代わりのハンバーグ、楽しい時代があったもんですね、本当にね。岐阜にもクラブありそうですけどね、どうなんだろう、ちょっと岐阜のねお住まいの方どうなんでしょうか。私はダーツは昔やったことあるかな、ビリヤードは遊べるとこは行ったことあるかもしれないけど、やったことない気がしますね。そんなところです。はい、続いてアニーさん、30歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。私20歳前半の頃パリで勉強しました。パリではお酒安いので、その2年間友達の家でホームパーティーをしたり、かっこみんな留学生なので一人で住んでました。バールで飲んだりしてました。ホームパーティーはだいたい赤ワイン、白ワイン、シャンパン、ビール、ボトカなどを飲んで音楽を流して踊ってました。これ絵に描いたようなパーティーだね正月の0時0分ちょうど、窓の外にハッピーニューイヤーと叫びました。すべての酒が胃の中で混ざりますので、私は酔うとき友達に耳にレジ袋をかけられました。かっこ吐き出すの予防汚ねえトイレの蓋に寝ましたGood night とにかく私は一番早く寝ちゃって、起きるとき周りには空き瓶がたくさんありました。はで、その後に、私は12月の日本語の試験を準備してます。番組にメールを送るのは練習のように。ああ、なるほどね。日本語超下手なので分かりにくかったらごめんなさい。あ、大丈夫そうですね。ここまで読んでくれてありがとうございます。ということで、30歳、僕と同世代の方が、今から10年近く前、20代前半の頃、パリで勉強しましたと。何の勉強してたんですかね。いいなぁ。 パリではお酒安いので、ヨーロッパのお酒安い話よく聞きますね。本当かどうか知らないけど、なんかドイツは水より安いからビール飲むんだよみたいな話ね、聞きますけどね。ここはすごいよね。私は酔うとき友達に耳にレジ袋をかけられました。危ないよそれ。吐き、もうそこに出すんだっていうね。トイレの蓋に寝ました。うわー、周りには空き瓶がたくさんありました。ワイルドだね。楽しそう、いいな。でも来年、今年じゃなくて来年のその年越しの瞬間、世界はどんな風景になってるんでしょうね。そういうこと気になるな。各地によって違うんだろうけどね、状況によって。この2021年の正月0時0分世界はどうなっているんでしょうか。ということでね、パーティーはまだ続くわけだからさ、これまでの人生におけるパーティーとか、このあと来年再来年とか、世界がどうなっていったらどうしたいとかね、そういう願望でもいいかもしれませんね。これからもこのコーナーやっていこうと思います。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、私はパリピでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週の放送いかがだったでしょうか。今週は私はパリピ久々にやってみましたが、もうテンション感がやっぱりね、もう思い出せないっていうか、なんだろうね、この時代の状況っていうか、社会の状況が刻一刻と変わる中、この時代におけるパーティーは何かみたいなね。友達ともね、結局まだ全然会ってなくてね、オンライン飲み会も最近全然やってないし、年末にかけてはなんか一回ね、まあ多分オンラインになると思うけど、会いたいなとは思ってるんですけどね。お酒も全然飲んでないし、本当に2021年1月は世界どうなっているんでしょうか。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆様がどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方予定です。それではまた来週、さようなら。